今日がさ、何の日かみんな知ってるかなっていうところなんだけど、今日は第270回のね、記念放送ということでね、まあ、10回に、1回あります、スペシャルウィークなんですね。まあ、そんなんで、今日はね、かなり気合を入れていたんですけど、今ね、ちょっとお時間の方が23時45分ということで、まあ、予告もなしにね、始まる時間が45分遅れてるっていうね、まあ、そんな、ちょっと大失態、お送りしてるんですけども、なぜか、本当にすいません。今日ね、まあ、昼間ちょっと今日仕事ねあったんだけど、有給休暇使いましてね、お休みいただきまして、でちょっと友人のね家で、まあ、ちょっとお酒をね飲む会があって、まあ、それちょっと参加して、何時ぐらいかな、9時半ぐらいまで飲んでたわけなんですよ。まず言ったら先ほどですよね。でもちゃんとね、今日はスペシャルウィークだし、ラジオだし、俺の生きがいだしね、ちゃんと帰ってこないといけないなということで、ちゃんと9時半には友人の家出て、で、ちゃんと、我が自宅にね、着いたのは、まあ、22時半ぐらいには、着いてましたから、全然ゆとりのある、ね、30分ぐらいね、このラジオの、まあ、準備も、あるかと思ってさ、全然余裕のあるね、感じでね、家着いたんですけども、やっぱりね、飲みすぎちゃったんだよね。今ちょっともう完全に酔っ払ってるんですけども、酔いすぎの、飲みすぎの、食べすぎで、で、ちょっとね、気持ちも、まあ、いいやら悪いやらでね、で、ちょっとベッドの方ね、横にゴロンってなったの。そうしたらね、起きたら、23時15分っていうね、あれと思って、それでなんだかんだで用意してたら、あれ気づいたらもう30分さらに経ってるっすって、まあすいません、23時45分ということでね、えスペシャルウィークなのにね、こんなちょっと大失態をお送りしちゃって大変申し訳なかったんですけども、きちんとね、酔っ払いながらではありますけどもね、今日もちゃんとやっていきますから、ちゃんとね、スペシャルウィークということなんでね、ある程度考えてありますからね。ちょっと酔っ払っている部分があって、ぐだぐだになったら大変申し訳ないんだけどもね。全力で、酔っ払いながら全力でね。まあ、今正直喋りながらゲロ吐きそうになってますけども、ね。ゲロ吐くのもね、なかなかないじゃない。ラジオ中ゲロ吐くとか、ね、あんまり聞けないと思いますからね。まあ、そんなのもね、期待しつつね、今日も、まあ、これからね、1時間、ちょっとやっていきたいと思いますからね。ご視聴いただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなんでね、今日スペシャルウィークやっていきたいと思うんですけど、ちょっとね本当に遅れちゃってね、申し訳ないなと。いつもね、もし遅れる場合あったらね、まあリアルタイムで聞いてくれてる人みんな11時ぐらいからね、パソコンの前で、ね、待っていただいてるみたいだからね。で、掲示板の方とかにもね、パルさんなんかあったのかなと、そんなお便りがね、どしどし来ているんですけどもね、ちょっとそこね、ご紹介していきたいと思うんですけども、ね、パル内藤さんの身に何らかのアクシデントがあったと推察とかね、で、あとは、ツイッターにもね、何も書いてないし、本当にどうしたんだろうと、ね、ツイッターにあった、ね、その、スペシャルウィークのネタってね、もしかして放送を飛ばすことだったのか、これは予想だにしない展開。さすがパルさん、そこに痺れる、憧れるってね。とか、ね、肝臓がんで倒れたってマジみたいな。パルさん、放送をキャンセルしてまで、セックスしてるとかないよな、とかね。まあ、いろいろあったんですけどもね。特に何もなく、普通に飲みすぎ。すいません。飲みすぎて家帰ってきて、時間がちょっとゆとりあるから、つってね。それで、寝てしまったと。ね、すいません、完全に寝坊ってことなんでね、申し訳なかったんですけども、まあ普段だったらね、そんな飲みませんよ。だけど今回ね、友達のね、友人の家でね飲んでたとは言いますけど、普通の家飲みってわけじゃないですよ。 ね、大の大人が、33歳の大人がね、そうやって集まってさ、で家でね、飲むっていうことはどういうことかっていうと、普通にね、コンビニでお酒を買ってさ、ちょっと家で飲もうぜ、ね、スルメ買ってこうか、そういうことじゃなくて、一応事前にもう何週間も前からね、今日飲もうよっていう話を決めてて、で本来であればもうちゃんとしたね、なんていうの、立派なブリとかを、まずさ、なんていうの、まあ、この魚屋さんとかにねお願いしていって、でブリパーティーをしようという話だったの。まあ、これ去年もやってますからね。まあ、ちょっと1年ぐらい前の、放送を聞いていただけると、もしかしたら、まあ、ブリーパーティーの話あるかもしれないんですけども。で、今日もそれがあったから、で、ちゃんとブリ、ね、寒ブリですよ。ね、今一番美味しい季節。で、それをやるためにね、仕事も休んで、それで、体制整えてね、で、楽しみにしていたわけなんですけども。やっぱりこのね、雪とかさ、そういうのがいっぱい、いろいろ諸事情がね、天候の問題があって、ブリが手に入らないと。じゃあどうしましょうと。で、まあいろいろね、ブリじゃないけども、他にね、いろんな料理をね、まあ、ちょっと作っていただいて、友人のね、実家の方に行ってね、で、ちょっとお酒の方をね、みんなで、じゃあ飲もうって話になってるから。で、まあ、いろんな料理をね、その友人のお母さんが作ってくれてさ、美味しいわけですよ。で、それにプラスしてね、お酒。もうね、今日集まった人たちみんな日本酒が好きなんだよね。なんでね、本来日本酒好きで自宅で飲むって言ったって、じゃあなんかちょっとね、よさめな日本酒一本とかさ、そんなんで終わっちゃうと思うけど、違うんだよね。本当に日本酒好きなやつしかいなかったみたいで、かなり有名だったりとか、本当に日本酒好きが知ってるような、そういう日本酒が一升瓶じゃない、そのちっちゃ、もう一サイズちっちゃいサイズなんだけど、12本ぐらい来てね、あれと思って、そんなに飲むんですかと。で、全部がね、知る人ぞ知る有名なところだったりとかする日本酒で、で、私肝臓悪いですよ、お酒もあんま飲めないですよね。だけど飲んじゃおうかなと思ってね。で、わざわざ仕事も休んでるし、で、このね、今日の飲み会みたいなのも15時から始まったの。だから時間もいっぱいあるしね、もうラジオは夜だし、全然問題ないなってね。で、飲んでたら気づいたらね、もう21時半、もう6時間半ぐらい飲んでるっつってね、もう何杯飲んだのか全然わかんないんだけども、ちゃんとね、一周はしたんでね、12種類全部一応飲んだんだけどさ、そんなんで今もう頭痛いからね。まあでもそんな中でもね、せっかく今日スペシャルウィークということでね、もうこうやって飲んでわけわかんない感じでやるべき放送じゃないわけよ。ちゃんとスペシャルウィークだからということで、ね、ちゃんと一週間どうしよう、ね、もうどんなことやったらいいんだろう、ね、そんなことを考えて一週間過ごしてきた。そんな苦悩ですよね。それをちゃんとお送りしたいのに、ちょっとこの低たらくっていうね、大変申し訳なかったんですけども、まあそんなんで、今日はちゃんとね、ぶっこんできますからね。もともとね、何にもなかったら、この話しようとかね。そういうのもあったりとか。で、そういうのもあるんだけども、さらに、プラスして、あれ、こんな話もできるなと。そんな、いろいろあってですね、今日はちょっと大きな話2本ぐらいね、できたらなと思ってるんでね、まあよかったら、ちょっと最後まで聞いていただけたらと思うんですけども。じゃあそんなんでね、一応お便りとかもお待ちしてます。で、お便りの方が掲示板かメールでお待ちしております。で、掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そこに、ラジオ用スレその5というね、ところがありますので、そちらにお便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前であればメールでいただければと思います。いや、まあ、そんなんでね、まあ、普通のお便りでも何でもいいですし、なんかね、これから喋るのことに対してね、お話、何かお便りいただけてもね、ありがたいなと思いますんでね。で、まあ、そうやって、私ももう5年ね、ラジオやってます。ね、第270回ですよ。ね、1週間に1回ね、ラジオやって。誇るべきラジオなんですけども、まあ、今日ね、こうやって飲みに行ってさ、で、まあ、人はね、6人来たの。俺含めて。で、 女の子2人、男が4人かな、いたんですけども、俺含めてね。で、6人飲んだんですけども、ちょこちょこ出てくんのよ。パルさん、ラジオって、みたいな話が出るんだけど、みんな、なんか、俺がね、どういうラジオをやってるかと、どういうスタンスでやってるかっていうのは、あんまりよくね、把握してない中で、パルさん、ラジオって、みたいな、ちょっと聞いてくるんだけど、ちょっと、やめてもらえますか、ラジオの話は、と。ね。もう、今日、俺も有給休暇取ってね、こうやって飲みに来てますって話してるんだけど、それじゃラジオ大変じゃないですかって。ね。いや、ラジオね、趣味でやってるだけだからさ、別に俺が有給休暇ね、取ってるのは、別にラジオ局の有給休暇取ってるわけじゃないですからってね。そういうのもあったんだけど、その辺がね、しっかり、行き渡ってなかったからね。ちょっとラジオの話やめてくださいとね、聞かなかったことにしてくださいっていうね、話でね、ちょっとね、もう、ラジオの話はタブーになってたんですけども、まあ、そんなね、私の、ね、仕事ではないですけどもね、このライフスタイルの中に組み込まれたね、そんなラジオということでね、今日はスペシャルウィークちょっとやっていきたいと思うんだけど、で、もういつも最近、マンネリですよね。何したらいいのか全くわかんなくて、何がいいかな何がいいかなと、スペシャルウィークだからちょっとねいつもと違ったことしたいなって思いつつも、やっぱ冬でね体調も悪いし、風俗行ったらやっぱり性病感染しそうだなっていうぐらい免疫力も低下してるかなってのあって、だから本当はおっぱい関連ね、別に挿入関連じゃなくてね、おっぱい関連ですけども、おっぱいに挟んでもらう関連を近々行きたいなってずっと思ってるんだけど、それはね、行くんだったらスペシャルウィークにちょっと合わせたいなと思ってるんだけど、まあ今じゃねえなと思って、だからまあいつかな、次の第290回、90回で300回、まあこの30回以内ね、そういう風俗関係は行きたいなとちょっとは思っているんだけども、ただ今じゃないと、じゃあ何しようということで、くとね、今週2回休みがあったのでね、でどっちか絶対何かしないと、もうスペシャルウィークらしいね放送できないなと思っていろいろ調べたの。それで、調べたところ、ちょっとねアイススケート行きたいなと思って、でこれは前から思ってたの、正直もう毎年思ってんの、冬になったら。で、アイススケート行きたいなと思ってたんだけど、前に調べた時にね、アイススケートって都内っていくつかあるので、まあ通年やってるのか分かんないですけども、うちの近くとかでちょっと調べると、高田の馬場に、シチズンのアイススケートリンクがあって、でここがまあ一番近いかなっていうところだったりとか、あとは明治神宮のところにもアイススケートリンクがあったりするんだけど、これどっちもね多分18時までなんだよね。で俺ちゃんちょっといつも休みの日起きるの遅いわけよ、もうなんだろうな、15時ね、早くて15時に起きたりとかして、そっから用意して行ったらさ、まあ、17時半とかじゃない、着いたら、いやそれじゃあもう30分も滑れないですよということだから、毎回それ断念してあったんだけど、でいろいろ調べてたら、今年はですね、いくつか他にもね、ちゃんとイベントとかでね、やっているスケートリンクがあるみたいで、赤坂ね、まさかの、どっか俺スケートできねえかなと思って探したら赤坂とか出てくるっていうね、その謎な現象なんですけども、赤坂サカスってあるでしょ、 TBS の、ね、テレビの放送局のところにね赤坂サカスってあるんだけども、そこのサカス広場ってところでスケートリンクがあるということだったりとか、あとは東京ミッドタウンに、ちょっとスケートリンクができてるとか、そういうのを調べましてね、こんなんあるんだと思って、で時間も多分赤坂サカスが21時までで、で東京ミッドタウンが22時かな、なので夜遅くまでやってるから、行動がねいつも遅い俺でも行けるじゃんとね、全然楽しめるじゃんということで行きたいなとね。俺もこうやってちゃんとさ、今ねウィンタースポーツですよね、オリンピック、冬季オリンピックやっててさ、 で、羽生くんがね、金メダル取ったでしょ？ね、スケートもさ、ショートプログラムとか、で初のなんか100点オーバーとかね、したりとか、まあ、こんなね、ちょっとね、リアルタイムの話もね、ぶっ込んできますけども、そんなんでね、私も、それに触発されたわけじゃないけども、毎年ちゃんとね、スケートはしたいなと思ってるわけ。で、じゃあ、パルさんそんなスケートしたいしたいって言うけど、パルさん滑れるんですかという話もあると思うんだけど、私、まあ、多少滑れるわけですよ。まあ、どこから始まるっていうと、まあ、私、幼稚園の頃ね、幼稚園の頃にスポーツクラブみたいなのあったんだけども、で、このスポーツクラブみたいので、まあ、いろいろとね、スポーツするわけだよね。で、冬は、アイススケートとか、ちょっとしたりとかするから、そこまで、アイススケートに対して苦手意識っていうのがあるわけじゃなくて、ね、ちっちゃい頃やってたから。で、あとは、まあ、小学生の頃とか、中学生の頃とかは、親父に連れられて、スケート行ったりとかしてさ。で、まあ、昔は結構スケートってできるところ多かったんだよね。普通にスケートを、のリンクがあるところがね、まあ、大宮とかにも、埼玉は大宮にあったりとか、あとは普通のプールで、あの流れるプールとかっていうのがでっかいところあったんだけど、そこがね、普通に、冬はスケートリンクになってね、滑れたりとか、で、そういうのもあって、まあ、よく昔は行ってたんだけども、で、じゃあいつぶりかなって考えると、多分俺高校生の頃に、ね、高校の同級生と普通に学校終わってから、まあ、高校の近くっていうか、最寄りの駅の近くに、またそれも水上公園みたいなのあってさ、で、プールがあるから、そこでね、スケートできるっていうことで、それで行ったのがもしかしたら最後かもしれないから、まあ、約15年ぶりぐらいなんだけどもさ、でも、もう毎年行きたいと思ってたから、ここで行かないで、いつ行くんだと。で、それで、ちょっと行ってきたんですけどね、ね、結果行ったんですけども。で、ただ行くって決めたのは、休みのさ、休みの日の16時過ぎとか、ね、もう起きたのも遅いし、行動を起こそうとしたのも遅かったんだけど、じゃあこれから行こうって。で、全然間に合うと。21時ぐらいまでやってんだったら間に合うなっていうことで、で、もうそこでツイッターですよ。これから赤坂サカス来れる人、ね、ちょっと集合つってね。そんなんでみんな呼びかけたんだけどさ、誰一人として、ね、誰も来てくれないと。で、普通にね、リアルな友達とかにも連絡したんだけども、誰も来てくんないんだよね。いや、さすがに今日の今日で言われてもってね、これから1時間半後ぐらいにね、集合って言われてもっていうね、ことで、わかりましたと。でも私、スペシャルウィークのためにね、一人でじゃあ行きますよっていうことで、行くことになるんですけど、で、場所は迷ったの。赤坂にするか東京ミッドタウンにするか迷ったんだけど、東京ミッドタウンってさ、ちょっとおしゃれすぎるよねと思って、ちょっと震えが止まんなくなっちゃうんだけど、まあかといってね、赤坂がじゃあおしゃれじゃないのって言うと、赤坂はおしゃれだよね、さらにテレビ局絡みでしょ、これはまずいよと。ね、私もね、こうやってネットラジオパーソナリティとしてね、やってますから、これは TBS のね、ところにちょっとカメラとかね、撮られちゃうなと思って。これはまずいぞ、スキャンダルだぞ、と思ったんだけど、まあ、そんなこともあるわけないからね。じゃあ、ちょっと場所的に近いところどっちかなって考えたら、赤坂の方が多分近いのかな、わかんないけど、池袋からね、まあ、メトロとかね、東京メトロとか乗り継いでいくと、だいたい、まあ、25分とか30分くらい着くの。だから全然うちから駅まで歩いて、で、電車乗っても、そんなに時間かかるわけじゃなくて、1時間以内で着くからね。じゃあ、赤坂サカス、ここでね、特設ステージありますからね、スケートリンクが。じゃあ、ここ行こうと思ってさ、それで、家を出てさ、で、行くわけなんですけども、まあ、いろいろ調べてからね、行ったから、そんな現場着いてからね、迷ったわけはないんだけどもさ、で、なかなかね、いいんだよね。まず、駅着くじゃん。赤坂の駅着いて、で、そういうサカス広場っていうのがあるんだよね。で、サカス広場はこっち口みたいな。で、この、なんか出口から出るとね、赤坂サカスですよって書いてあって。で、じゃあ、その通りにね、私もちょっと田舎者だからね、あんま赤坂とか行かないからさ、で、その案内の通り出てみるわけよね、出口。で、 その出口出たら、もう本当にそのすぐ出て、目の前に、スケートリンクがあって、こんなすごいんだと思って。だから、本当に、駅着いて、階段登ったらすぐスケートリンクってね、すごいなと思って。それで、お金をね、払って、スケート靴借りて、で、滑るわけなんだけど、いや、意外と安いなと思ってさ、あのね、まあ、これ別に時間とか決まってるわけじゃないっぽいんだけども、1日滑れんのかな?それで大人が1500円。それで、スケート靴とかもね、その、1500円の中にレンタル料が入っててさ、だからもう1500円払うだけで、もう靴も借りれて、で、もう1日普通に滑れるって感じなんだけども、で、ただ注意したいところは、手袋をね、ちょっとしないといけないということなんで、手袋ちゃんと持参してくださいっていうのは、記載はね、ホームページにあったんだけども、で、手袋ない人はね、普通に売ってますよということで、多分手袋買ってもね、300円ぐらい。だから、本当に何にも持ってかなくても、その、1500円プラス手袋の300円、1800円で、普通にもうすぐ滑れんだよねと思って。だからデートとかね、わかんないよ。なかなかデートとか、赤坂でデート、スケート、みたいなね、ないかもしれないけども、本当にふとね、チラッと横見たら、スケートリンクあるね、ちょっと滑ってみようか、つって、滑るっていう、そんなおしゃれな赤坂デートもありなんだなと思ってさ。で、そんなんで、ま、そんなこと言いつつ、私は、一人なんですけども、悲しいかなね。で、じゃあ早速ね、ちょっと久しぶりだけどね、滑ろうと思って。で、靴借りて、で、ま、靴もね、アイススケートしたことある人はわかると思うんだけどさ、ちょっと、特殊なね、ちょっと紐の結び方とかあったりすると思うんだよな。引っ掛けて引っ掛けてみたいなね。あるんだけど、まあ、しっかりとね、きつく。やっぱりね、ゆるーくね、靴とかの紐を締めるとね、足首がね、ふらふらしちゃってね、うまく滑れないからね、そこはきちんとね、しっかりと足首を固定するような、ね、ぐらいきつく締めて。で、まあ、靴を履いてさ、全然、まあ、大丈夫だな。15年ぶりだけど、まあ、靴履けるな、ということでね。で、履いて。で、氷の上立つんですけども、さすがに15年ぶりだよね。苦手意識ないから一人で行くっちゃ行くけど。いやー、氷の上は別世界だからさ、滑るよね。つるんつるん行くわけですよ。で、もう壁伝いに、ね、もう手をつきながらね、壁にね、ずーっと、それで滑って。で、このね、スケートリンク自体もそんな広くないんだよね。どのぐらいかなっていうとちょっとわかんないけども、フットサルコートぐらいかな。ねえ、まあ、微妙な、ね、ニュアンスで申し訳ないんだけど、多分そのぐらいの大きさ。まあ、フットサルしたことはわかると思うけども、したことない人もなんかそんなに大きくないんだろうなって感じは受け取ってもらえるかなと思うんだけど、昔俺が滑ったところとかは、かなり広かったからね、普通に、よくね、オリンピックとかで中継されてるような、そういうスケートリンクぐらいの大きさ、ねえ、で、昔は滑ってたりとかね、あとそういう流れるプールとかだったら、本当に長いじゃない。だけど、まあ、フットサルコートとかっていうと、本当に結構ちっちゃいんだけど、別にね、氷の上に滑れるって言ったらね、まあ、どんなところでもいいんでね、まあ、それで、で、別に私もさ、トリプルアクセルするとか、そういうわけじゃないじゃない。ね、だから、もう壁伝いだからね、33歳のもうおっさんが壁伝いね、ふらふらしながら滑るだけだからさ、別にちっちゃくてもいいんだけどさ。まあそんなんでね、まあ着いたのが何時ぐらいかな、19時15分ぐらいに着いて、そっから滑ってさ。で、一応テーマとしてはね、まあ、久しぶりのスケートだからさ、まあ、まず滑れるようにね、また戻したいなと。自分のね、そういうスケーティングレベルをね、持っていきたいなっていうところと、で、今までのスケートだと、まあ、転ばないとか、あとは滑れるけど、まあ、なんつうの、そんなついついつって滑るっていうよりも、シャッシャッシャッシャッシャッって滑るぐらい。だから、なんか本当に、なんかゆとりのある、なんか、あの人、すごい滑ってるわって感じじゃなくて、ね、頑張って滑ってるなって感じがね、今まであったんだけど。今回の、せっかく行くんだからね、やっぱしちょっと練習ちゃんとしたいなってことで。で、一つ。ま、どんな風にやろうかなっていうのは、スケートをするにあたって、ね、シャッシャシャッシャ、ね、そのなんか、慌てんぼうみたいな感じでね、やるんじゃなくて、片足に、 ちゃんと重心を置いて、で、片足で長く滑る。っていうのをちょっとね、一つテーマとしてね、やっていこうということなんだけどもさ。こんなね、スケートをちょっとね、遊びに、ね、遊び程度でスケートやろうとしてるやつがさ、いないよね、こうやってテーマを持ってね、スケートするとかね、なかなかないと思うんだけど。だからちゃんとね、片足片足でね、一回滑るごとにね、片足で滑る。スイーツって。で、ね、足を入れ替えるときにね、ちゃんとまた次の足でね、片足で滑って、ツイーつってね。まあ、それをちょっと心がけていたんですけども。で、そんなんでね、もう何週ぐらいかしたんかな。もう、十何週ぐらいしてさ、ずっと壁伝いで、ね、これ危ないなと思ってやって、で、途中から、スーッと滑れてきたなつって、じゃあ壁伝いに片足でね、滑るようにやってって。で、うん、結構1時間ぐらい滑ってからかな。それで、ようやくね、まあ、壁とかあんまり、まあ、30分ぐらいか。30分ぐらいで壁とかあんまり触らないで、それで滑れるようになってきて。で、この時点でまだ一回もね、なんだかんだでね、こけてないんだよね。で、周りを見ても、まあ、あんまり滑れるのっていう人ばっかりじゃなくて、そのたまたまね、来てね、で、スケートあるよ、やってみようかっていう人もいっぱいいる感じだったんだけど、誰一人としてね、転んでなくて、こんな中転べないなと思ってさ、で、みんなはね、ワイワイガヤガヤやってるわけだよ。その中で転んでない中でね、私一人で来てさ、それで転ぶわけにもいかないよねと思ってさ、でも必死で壁伝いにね、頑張って練習して。で、なんだかんだでね、ちゃんと、ま、手離してね、滑れるようになってきたから。で、あとは、ね、今日のね、そのテーマ、片足にね、乗せて、ね、長く滑るっていうのをやってたんだけども、で、俺、アイススケート、そのフィギュアスケート結構昔から好きでさ、中学生ぐらいの時かな、まあ、あの頃って一番すごかったのはミシェル・クアンっていうのがいてさ、で、まあ、なんつうのかな、一番そこのね、中で素敵なね、技っていうのかな、が、スパイラルっていうのがあってさ、片足で、ツイーって長く滑んの。で、なんか空飛んでるような感じ、武空術みたいな感じでツイーってずっと滑っていくんだけどさ、それがすごく綺麗でさ、そういうのも憧れるから片足でね、ちゃんと滑れるようになりたいなってあって。で、あと、その頃なんで俺中学生の頃ね、そんなにね、別にアイススケートって興味ないじゃん普通って思うかもしれないけど、そのアイススケートをね、多分主催っていうかそのスポンサーになってたのが、エプソンなんだけどさ、エプソンのカラープリンターの CM で、今は、ちょっと古いですけども、ちょっとわかんなくなった。名前が出てこなくなったね。申し訳ない。サービスっていうね。エヴァンゲリオンの桂木美里さんじゃないですけども、これ、名前が出てこないのがちょっとやだな。エプソンで出てくるのかな。ちょっとね、俺ググりながら喋りますけど、こうやって酔っ払ってやだね。エプソン、内田ゆき。出てきたね。内田ゆきなんて今の若い子は知らないかもしれないけども、昔はね、絶大な人気を誇っていたね、そんな、まあ、アイドルがいたんですけどもね。で、その子がそのエプソンのカラリオのね CM で、まあ胸を寄せてね、サービスっていう CM をしてて、そこが見たくてね、それでアイススケートをねちょっと見てたところもあるんですけどもね、ちょうどねそのね、フィギュアスケートのね、間にやっている CM がね、それでね。で、まあ、それからね、少し、まあ、年月経ってから、その CM っていうのがね、ネットで見れるようになっててさ、ちょっと見てさ、で、それをダウンロードしてさ、で、自分で編集してさ、で、胸を寄せてるシーンがあるんだよね。そこだけ編集してね。で、それで動画にしたりとかね、自分で楽しむためなんですけどもね、まあ、やったりとかしたんですけども、まあ、そんなのあってね。まあ、そんな、ね、フィギュアに歴史ありですよ。それで、今回ちゃんとね、練習して。で、結局、まあ、大体、そんなにうまくね、滑れるようになったわけじゃないけども、まあ、15年前よりも少し滑れるように綺麗になってさ。それで滑ったんだけども、やっぱりね、まあ、僕も年ですからね、いっぱい滑ってると、疲れてくるんだよね。で、筋肉とかもさ、やっぱし衰えてるからさ。ちょこちょこ突っかかってくるの、なんか先っぽの方がね引っかかったりとかして、足のね、でこけそうになったりとか、 繰り返してて、で結局ね、もう本当に最後の方だよね、やっぱりちょっと転んじゃってさ、でもうすごい勢いですってんころりんですよ。もうみんなが引くぐらいね、もうゴロゴロって転がっちゃってさ、やっべーと思って、恥ずかしいと思って、そうしたらもうあのそのリンクの方でね、監視員のお姉さんがいるんだよね。で、あの、なんかね、やっぱり怪我しちゃいけないからさ、あと困った人いたりとかの場合にね、ちゃんとあの、すぐに対応できるようにということで、リンクで一人か二人、お姉さんが滑ってんの。で、そのお姉さんがスーってね、来てさ、あの、大丈夫ですかって、ニヤニヤみたいな。で、あの、言われたから、あ、大丈夫っす、つってね。なんか、そんなんでね、対応していただいて、まあ、その時は一番テンション上がったんだけどね。アイススケート久しぶりだなって、面白いなっていうところよりも、お姉さん、可愛いお姉さんがね、スーって近く寄ってきて、大丈夫ですか？ニヤニヤってされるのがね、一番テンションね、その日上がったっていうね、そういう出来事なんだけど。他にね、さすがに、俺もね、一人で行ってるから、他にね、一人で来ている女の子とかいたらさ、声かけたりとかしてね、それで、ちょっと一緒に滑りませんかと。ね、ちょっとこんな、真冬のね、ランデブーしませんかということをね、言ってもよかったなと思ったんだけど、さすがに、一人で来てるやっぱ女の子いないんだよね。まあ 2,3 人で来てる女の子とか、やっぱりなんか職場のね、仕事の帰りに来てる男とか女とかね、まあいろいろいたんだけども、さすがに一人で来てる女っぽいのはいなくてね、まあ唯一その日ね、交わした言葉っていうのは、そのね、監視員のお姉さんとね、ちょっと喋ったニヤニヤしたね、お話だけだったんですけども。でそんなんでさ、まあかなり頑張って、まあ、これね、赤坂サカスは21時で終わっちゃうんだけども、20時45分までがっつりね、あの、ちゃんと滑ってさ、だ結局1時間半ね、しっかり走って、で、その日の練習終わりっていうね、まあ、あの、アイススケートね、で、ちょっと遊んできましたってことじゃなくて、アイススケートの練習してきましたっていうね、そういうスタンスなんだけどさ。で、がっつりやってさ。まあ、次の日はもちろんね、いつも使わない筋肉使ったから筋肉痛でちょっと困っちゃったんだけどもさ。まあ、そんなんでね。で、やっぱね、思うのはね、こうやってスケート行くじゃん。で、彼女とかいたら、ね、ちょっとスケート行こうよってなると思うんだけどさ。こういうね、いろんなイベントがあったらさ。で、特に東京住んでればさ、こうやっていろいろな、ね、こういうスポーツ関係のイベントとかあるけどさ。やっぱ俺、そういう女の子と付き合うとかそういうの無理なんだろうなって思うところがさ、あの、こうやってスケート行くじゃん。ワイワイ、ね、ガヤガヤ、ね、キャッキャキャッキャ、やるんじゃなくてさ、もう、ちゃんとその日のね、練習のテーマを決めてさ、練習しちゃうじゃん。それってデートなんないよねと思って。だから、女の子とね、普通にスケート行ったとするじゃない？それでもさ、なんか、やっぱり、ね、ちょっと滑れなかったりとかしてさ、なんか危ないとかさ、で、なんかスケートうまいねとかさ、そういう話じゃなくてさ、あ、ちょっと俺今日練習あるからっすね。あの、片足にね、ちゃんと乗って長く滑れるように今日ちょっとテーマ持ってやってるからっすね。で、もう黙々と練習するみたいな。そんな感じになりそうだから、俺はな、やっぱし、なんか人とね、付き合ったりとかするのね、あんまりよ、なんか合ってないんだなってね。ちょっとね、そんなのを、ちょっと痛感したりとかね。まあ、そんなんで、まあ、スペシャルウィークだからね、せめて、いつもと、この5年間でしてないことをちゃんとしてね、お伝えしたいなっていうことでね、もう、一人で、ね、アイススケート行くっていうところなんだけどさ。まあ、今までもね、いろんなお一人様のね、イベントしてきましたよ。一人カラオケ、一人焼肉、ね。何でもしてきましたけども、今回の一人アイススケートは、まあ、そこそこレベル高いんじゃないのと。なかなか一人でね、アイススケート行けないよねと思ってね。だからまあね、ぜひね、皆さんもよかったらね、こうやって私一人でアイススケート行ってなんとかね、無事に帰ってきましたから、まあ、彼女いないとか、ね、あとは友達とね、あんまり時間が合わないとかいう人いたら、東京ミッドタウンだったら22時までやってるし、で、今回俺が行った赤坂サカスだったら21時までやってるから、普通に休みの日じゃなくてもね、仕事終わりとかでも一人でね、行けるかと思うからね、ぜひぜひちょっとね、行ってみてはいかがかなと。ただ、一人でね、滑り切るっていうのはね、なかなかメンタル必要かと思いますから、ただ、やっぱり関心のお姉さんね、とちょっと話せる可能性もあるからね、 最近ね、この1週間ね、この1ヶ月女の人と喋ってねえなーって思ったら、スケートリンク行ってね、派手に転べばね、もうお姉さん寄ってきてね、大丈夫ですかニヤニヤってね、それしてくれるからね、そういうプレイと思ってね、するとまあいいんじゃないかなっていう、まあ、そんなね、今日のスペシャルウィークのメイントークなんですけど、これはどうなんでしょうかね。まあそんなんで、じゃあちょっとこの内容をね、お話しした上でちょっとお便りをね、いくつかいただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネームさすらいのスロッターさん。スケート行って彼女ができて、その日、そして今日セックス終わって放送開始、彼女が横で聞いている本日の放送どうなるスペシャルウィークっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。妄想オツっていうね、話なんだけど、ただの本当に酒飲みがね、家帰ってきて寝ちゃって遅刻っていうね、ところで残念ながらね、スケート行って彼女なんてできないよ。もうこんなね、スケートなんかね、ワイワイガヤガヤやるもんですよ。言ったらね、ボーリングとかと一緒ですよ。ボーリングも例えばね、まあ男5人女5人とかで行ったとしてさ、でね、やっぱりボーリングもストライク出たってわーっつってみんなでハイタッチみたいな、そういうんじゃねえからっていうね。ボーリング行ったらまずはボール選びからね、自分のマイボール持ってかなかったらさ、そのね、ボーリング場で一番いいフィットするね、ボーリング選び、ね、球の選び方から始まってさ、あとは靴の滑り方考えて、あとはフォームをね、確認して、それで投げるわけじゃない。で、投げてストライクいかないと、思ったように曲がらないと。そしたら、おかしいな、つって。それで、ね、もし、投げてストライク取ったとしても、自分のイメージする軌道と違ったら、ちょっとストライクは出たけど、ね、これはまぐれだからなと思って。で、自分でフォームを確認し始めたりとかね。そういうことじゃない。ね、ボーリングってやつはさ、ハイタッチしてる場合じゃないよと。ちゃんとフォームをね、改めて、ね、確認してっていう、そういうところになってくるから、スケートも一緒なんだよ。だから遊びにならないんだよね。ワイワイガヤガヤじゃなくて、練習なんだよね。だからそんなんだからね、もう彼女なんてできないですし、その日にね、セックスなんてないですしね。まあ、残念ながらね、まあ、隣でね、彼女が寝てるわけでもなくね、普通に一人孤独にね、酔っ払いながら放送っていうね、そんなスペシャルウィークなんですけども、孤独。ね、ザ・孤独放送なんですけども、なかなかいないよね、アイススケート一人で行くやつね。俺も周りであんまり聞いたことないからさ。だから、まあ、面白いのかななんて思ったんだけど、結構行ってみたら楽しいんだけど、実際はちょっとね、行くまでね、さすがに、このね、一人生活の長い俺でもね、少しメンタルやられそうになったりとか、スケートでね、滑りながらも少しメンタルやられそうになったりとかね、いろいろありましたけどもね、一応無事ね、最後まで滑って、楽しくね、終わったからね、まあちょっと、またね、機会があれば滑りたいなと思ってるんだけど、ただ、このスケートっていうのが大体ね、3月の2日か3日で、大体の場所が終わっちゃうんだよね。だから、このラジオ聞いてね、ちょっと行ってみようかなって思ってる人いたら、2月中にぜひね、行っていただいた方がいいかと思う。3月入っちゃうと多分ね、終わっちゃうと思うんだよね、スケートリンク自体が。だから、まあ、今日ね、こうやってラジオやってますから、まあ、来週の土日とか、ね、とか行ってみるのもいいかなと思いますから。まあ、その辺もね、ちょっとね、ぜひぜひ参考に。まあ、今パッと、ね、いいかなってところは、今日俺が行ったね、赤坂サカスとか、あとは東京ミッドタウンとかが、まあまあ時間もね、遅くまでやってるからね、行きやすいかなと思うから、両方とも多分1500円ぐらいで滑れると思うからね、ぜひぜひよかったらね、滑ってみて、で、ぜひ感想とかね、いただければと思います。じゃあね、あとちょっと他、お便りとかね、いくつかいただいているから読んでいきたいと思うんですけども、お便り、ラジオネーム、伝説の勇者さん、スペインバルさんこんばんは、パルナイトですね、すいません、昨日精子に血が混ざっていました。特にオナキンしていたわけでもなく、3日ぶりぐらいのオナニーで出血しました。おしっこは大丈夫なんで、以前のパルさんと同じ状況かと思われます。パルさんが以前出血した時って病院でどんなことを言われて、どんな処置をされましたか、またどれぐらいの期間で治りましたか、ご教授お願いしますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。こんなスペシャルウィークにね、精神血が混じった話なんてお便りいただくなんてね、かなりの緊急性をね、ちょっと要すると思うんですけども、 多分大丈夫じゃない？あのね、俺がね、前にね、精神血が混じってたのっていうのは、あの、おなきんね、しまくった時なんだけど、2週間ぐらいおなきんしてね、で久しぶりに射精したらね、精神血が混じってて、やっべーっつってね、で、泌尿器科行って、で、調べてもらってはいたんだけどもさ、特に問題なかったんだけど、まあ、これね、まあ一応、泌尿器科行って、抗生物質もらって、で、問題ないと思うんだよね、薬飲めば。ただ、病院行くと、ちゃんとね、大丈夫かなっていうことで、まあ、尿検査だったりとか、あとは前立腺、ね、前立腺がんとかの可能性もあるじゃない？だから、ケツの穴にね、指突っ込まれたとかしますからね。まあ、その辺は少しね、家出る前にね、ケツの穴にローションとかつけていった方がいいと思うんですけど、まあ、普通に病院の方でね、ちゃんとしたローションありますからね。まあ、それを指にね、塗ってズブって入れられるんですけどもね。ただやっぱりね、いつも使ってるローションじゃないとっていうのがあれば、ぜひ家からね、ペペローションなんて持っててね、これで、ね、お願いしますってね、ド変態来たって、そんな感じになると思うんですけど。で、多分ね、これはなんで血が出るのかわかんないんだけど、意外とね、男はね、この血が混ざるっていう現象多いらしくて。だから、そこまでビビってね、それで病院も行かないでっていうのはやめた方がいいと思うんだけど、まあ行ったらそんなに問題ないかなと思うんだよね。で、俺は血が混ざった後に、またその後、一回多分オナニーしたのかな。したらもうほぼ血が混ざってなかったから、ね、たまたまその血がなんか混ざっているのが溜まってて、で、それが出ちゃって、で、その後は特に問題なかったんだけども、まあだからそんなんだからね、まああんまりビビらずね、行って、それで、じゃ薬もらうだけもらってね、検査してもらえば問題なくね、通常通り戻りますから、今もね、俺は血が混じったね、精子出したことありますけども、変わらずね、普通に昨日もちゃんとオナニーしてますからね、問題なく生きてますからね、まあその辺は、ビビらないで一回ね、病院行ってもらった方がね、特に問題ないと思いますからね、ちょっと尻込みせず行っていただければと思います。あとはお便りいただいてます、ラジオネーム、341番さん、ちょっとね前々回ぐらいにアニメレビューのねちょっとラジオをね、ポッドキャストの方でアップしてたんですけども、そちらねちょっと感想いただいてます、アニメレビューの回拝聴しました、なぜ、サキがダントツかという理由としましては、こちらお便りいただいたね方は、今期のアニメね1位は、麻雀のねアニメのサキっていうのがね、ダントツだって書いていただいた方だと思うんですけども。鹿児島代表の巫女さんの学校、かっここの時点でもだいぶおかしいの中に、おかしな格好の女の子が紛れて気になってしょうがないからです。あの子の格好は校則違反じゃないのでしょうか？チームメイトも風邪ひかないか心配しないのでしょうか？気になって毎週見てしまいますというね。お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、このサキっていうアニメは結構人気があるんでね、原作も人気あるしアニメも人気あるんだけど、でその中で今回鹿児島代表の学校の子っていうのがみんな巫女さんの格好してんだよね、なぜか。でその中の一人で巫女さんの格好してるんだけど、もう上半身ほぼ脱げちゃってる子がいるんだよね。でただ幼児体型でツルペタだからなんか脱げちゃってても平気な感じなんだけど、それにしてももう本当に上ほぼはだけてるみたいな感じで、おいおいっていうね、みんな見えつってね、見えそうっていう言ってるんだけど、まあそんな子がいるからね、もうちょっと気になっちゃって、でなんでみんなそこを指摘しないんだっていうね、そんな不思議な空間だったりするんでね、まあ、そこも気になって毎週見ちゃってるっていう、そんなね、なぜ先がね一番今季熱いかっていうね、そんな理由をいただきましたけどもね、まあ、普通にさっきね、やってれば見るかなっていうレベルで、ちょこちょこ見たりはしているんでね、ぜひぜひ、麻雀漫画、のさっきなんですけどもね、麻雀好きな人はぜひって言おうと思ったんだけど、麻雀好きな人がね、あんまり、いいよっていう漫画なのかどうかちょっとわからないんでね、あれですけども、よかったら、ね、可愛い子もいくつか出てくるからね、そういう、可愛い子見たいなと。で、あと、麻雀もちょっと興味あるなって人いたらね、ぜひ、麻雀のね、サキっていうね、アニメやってますからね、ぜひ見ていただければと思います。あとは、ラジオネーム、マックユーザーさん。同じく、アニメレビューの回拝聴しました。パルさん、アニメめちゃくちゃ詳しいですね。童貞ライフのサイトなんてやってる場合じゃない。 アニメレビューのサイトを作ってネトラジと組み合わせれば結構繁盛すると思いますよ。うまくいけばアプリで金儲けができるかもというね、お便りが来ました。ありがとうございます。そうね、まあアニメレビューだいたい友人とね一緒にやって2時間15分ぐらい喋ってましたけど、ただ正直俺の中でね、あのぐらいの知識っていうのは超絶にわかなんだよね。もう一歩、俺がね好き勝手喋ってるからね、あの喋れることだけ喋ってるからさ、アニメ詳しくもしかしたら聞こえるかもしれないけど、正直一歩ね踏み込んでね何か聞かれたりとかしたら全くわかんないわけよ。本当ににわかだから、正直あのラジオを聞いて本当あのこいつアニメあんま詳しくねえなって思ってるような本当のねオタクの人たちいっぱいいると思うんだよね。そういうの考えちゃうとね、なかなか俺もアニメ詳しいんですって話はできないんだけどさ、一応ね、あの最低限ちゃんと1話は見た上でね、そのアニメについて語ってはいるからさ、まあ、そこはねちょっとまあ、目をつぶっていただけたらなと思うんだけどね。まあもう少し詳しかったらね、俺もちょっとこうやってね日常のね話をする童貞ネットってわけではなくてね、ちゃんとアニメの話をするね、そういう専門のねラジオ番組ね、ポッドキャストで配信してもいいかなと思うんだけどね、なかなか、ね、そこまでの知識ないんでと思ってね。で今回一緒にねやってくれた友人は、まあ、声優とか詳しいわけなんだけど、俺声優とかあんま、ね、最近わかんないしなと。昔はね中学生ぐらいの時は声優さん100人名前覚えたりとかね、そんなちゃんと情熱を持ってね生きてたんだけどさ、最近全然わかんないからね、本当にもうちょっとその辺ねおじさん難しいかななんて思ってるんでね、まあもう少し詳しくなったりとかねしたら、そういうアニメのねちょっとラジオもできたら嬉しいかなとはちょっと思っておりますね。あとはラジオネームレモンサワーさん、パルさんこんばんは。同年代の33歳レモンサワーかっこ独身です。最近は天候が悪くて通勤大変ですよね。ところで漫画道で好きなエピソードって何ですか。アンマーイやチューダーなどの単語はパルさんから耳にするのですが、他にあれば教えていただければと思います。自分はチューダーの他に、サイノと、公金からお金下ろして映画見てデパートで食事するエピソードが好きです。あと、道代のお母さんが給料でコート買いましょうっていうのも好きです。これからもヒロ斉藤さんの放送を聞き続けますね、長文、多分失礼いたしましたというねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ今の話全く漫画道知らない人わからないと思うんですけども、あの藤子不二雄先生がね、その幼少期の頃からね、まあ、そういう、まあ、藤子不二雄先生って藤子 F 不二雄先生と藤子不二雄 A 先生ね、二人でね、セットで、漫画やってたわけなんですけども、それのね、その幼少期の頃から、そういう漫画家になるまでの、ね、で、漫画家になった後のね、話も含めて、そういうちょっと自叙伝みたいなの、漫画でね、やっていて、で、これが漫画道ってやつなんだけどさ。で、ここでね、まあ、いろんなエピソードがあって、俺いつもたまにね、先週とかは、勘誘っていうね、ちょっと幼稚園の頃とかね、多分みんなちょっと食べたことあるかななんていうのがあるんだけど、これをね、漫画道のね、主人公とか食べると、これ甘いんだよね。それで、甘いっつってね、言うのがあったりとか、あと、チューダーっていうね、チューハイと、サイダーを混ぜて飲むっていうね、チューダーってのあるんだけど、これを飲むと、うんまーいっつってね、言うんですけど、で、俺そんな、ちょっとにわか知識しか喋んないんで、一応家にね、全巻持ってるんだけど、で、何かね、他に好きなエピソードがあるんですかって話があるんだけど、パッと今言われてあんまわかんないんだけど、でもなんかね、ああいう全体的に好きって、っていうそんなね逃げの発言じゃないですよ。普通にねああいうやっぱりさ、昔例えばね小学校の図書館とかにもさ、そういうのあったじゃない、その昔の偉人のさ話が漫画になってるとかさ、そういうのと一緒でさ、この漫画道っていうのもなんかね、幼少期の頃からどんな風に頑張ってそれで成功してね、だけど成功の中にもやっぱし大変なことがいっぱいあって、そういうのをさずっとやるじゃない。だから、そういうのをね、なんか見てるとね、なんかすごくいいなっていうところがあって、ぜひね、漫画道、文庫サイズのものでね、今売ってるからね、 ちょっと高いんだけど、あ、高いっていうか全巻揃えると高いんだけども、もしよかったら漫画喫茶とかでもね、漫画道多分置いてると思うし、あとはね、豊島区の豊島区のこれは全部の図書館にあるかどうか知らないけども、一部の図書館の方にはこの藤子不二雄先生とかがね、昔頑張ってね、漫画家時代、なんだろうな、やってたね、トキワ荘っていうのが豊島区にあってさ、トキワ荘ってところに住んでみんなでね切磋琢磨して漫画描いてたんだけどもさ、それがあるかどうかはちょっとあれなんだけど、それがあるからそういう藤子不二雄先生の作品とか手塚治虫先生とかで、そのあたりの作品っていうのが図書館の方に置いてあってさ、だからその辺もね見れたりするようになってますから、よかったらね結構おすすめ、俺が10本の指に入る漫画として選んでもおかしくないところでね、漫画道ありますからね、よかったらねちょっと見ていただけたらと。まあ、これも俺漫画道が好きでね、そこの漫画道の、に出てきたねラーメン屋さんがあるんだけど、そこにもね一回行ってね、それでまあその話もね昔ラジオの方で喋らせていただいたんでね、そのぐらい結構いいかなっていう漫画なんでね、よかったらねちょっと一巻でもねちょっと見ていただけたらねいいかなと思います。あとは、ラジオネームケンさん、パルさん、マラソン練習順調に進んでいますか？目標とするキロを練習中にゆっくり時間をかけてもいいから完走できていないと本番きついと思いますよ。多分パルさん的に引っ越しも、したし、マラソン完走して2014年いい年にした、していきたいって思ってるのかもしれませんが、無事完走できるか心配です。当日は膝にテーピングをして、いざという時のためにアイシングスプレーなどを用意しておくといいと思いますよというね、お答えいただきましてありがとうございます。そうだね、もう来週なんだよね東京マラソンということでね、ちょこちょこ調整はしてるんだけども、雪降るじゃない毎週のように、それでさなかなか練習できなくて困ってはいるんだけど、まあそんなにね正直走ってないんだよね。週に1回か2回で6キロとか8キロとかそんなちょこちょこ繰り返すぐらいで、ちゃんとね 42.195 キロ走りきってはないんだけど、まあハーフマラソン普通に走れるぐらいになってればね、あとは気力で頑張れるかなと思ってるんだけどさ、でちゃんとねいろいろと今用意の方は進んでいて、アイシングスプレーとかもねもうちゃんと買ってね用意してあるから、これ去年持ってなかったからさ結構大変だったんだけども、これちゃんと持ってね走ろうと思ってるし、サポーターの方も右膝と左膝両方ねちょっと用意してあるから、これでなんとかね走れるんじゃないかなって思ってるんでね、またちょっと来週ね東京マラソンね、もう本当に今日270回のスペシャルウィークですけども、なんで一周ねずれないんだろうと、一周ずれて来週がスペシャルウィークだったらスペシャルウィークに東京マラソンっていうね、そんな素晴らしいタイミングだったのにね、なぜか一周早くねスペシャルウィーク来ちゃって、酒飲んでねで遅刻して放送ってね、そんな悲しい事態になっちゃうんですけども、まあねちょっとねこれも来週はねきちんとね、放送していきたいと思いますんでね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。あとはラジオネーム NGK さん、パルさんこんばんは。1ヶ月ぐらい前に骨折したと書き込んだものです。ついに、今週ギブスが取れ、足を、ついても良いという、許可が出ました。まだまだ、体重の 30% ぐらいしか加重できないので、松葉杖等はもうおさらば、もうしばらくお世話になりそうですが、やはり自分の足で歩くっていいですね。パルさんも来週は東京マラソンですが、お怪我などなされないように体調に気をつけてください。完走できるよう応援してますね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。よかったね。前にね、骨折しちゃったんだけど、っていうね、お便りいただきましたけどもね、無事、ギブス取れたということでね、やっぱりね、自分の足でちゃんと歩いたりってね、すごく当然のことなんだけどさ、この当たり前をね、もう幸せとありがたいと思える、そういう心をね、やっぱり持ってね、これ怪我するとね、特にそういう当たり前をね、感謝できるっていうこともあるからさ、まあそういうね、ちょっと、そういう気づくね、いいきっかけになったんじゃないかなっていうふうにプラスに考えてね、これからも、ちょっと、あんまり怪我しないようにね、生活の方していただけたらと思いますんでね。で、俺もね、東京マラソンで、怪我しないようにね、頑張っていきたいと思いますから、数年前のさ、松村邦弘さん 状態とかならないようにね、俺もちょっとそんなにまあダラダラねちょっと走ろうかなと思ってるからね、タイムを狙って頑張るんじゃなくてね、あの完走しきるっていうところをねちょっとあの目標に頑張っていきたいと思いますからね、あのちゃんと完走できましたっていうねことがねちゃんと報告できるようにね、次回の放送をねやっていきたいと思っております。でね、あとちょっと今日他に喋りたいことがいくつかあったので喋りたいんですけども、あの今回スペシャルウィークということでね、あの他にもあのいろいろねぶっ込んでいこうということでね、正直アイススケート行こうっていうところ時までね何しようか全く分かんなかったの。だからちょっと保険としてねこんなこともね喋るようにしといた方がいいかなーとかいろいろ考えてぶっ込んだネタがあったんだけども、それがちょっと強烈すぎてね、せっかくなんでこのスペシャルウィークで喋っていこうと思うんですけど、あの今週ね床屋さん行きまして、で最近はねもう美容室行ってないんですよね。美容室行くとやっぱりさ3000円ぐらいかかっちゃうじゃない、ね、カットとさシャンプーとかでさ。だからもう俺もねずっと短い髪の毛で来てますから、1ヶ月半2ヶ月ぐらいで切りますから、そうするとさもうかなりの出費だし、あと俺も美容師さんと話すの本当にきついからさ、で最近はもうここ1年半ぐらいはQBハウス、あの1000円カットのね床屋さんに行ってるんだけど、ここのいいところはさ本当にもうある程度指定すればその通りやってくれるから、でなんかちょっと春っぽい感じでとかさそういうのは無理だよ。だけど俺が最近言ってるのは、ソフトモヒカンで、で横はだいたい6ミリぐらいで、で上はねちょっと気持ち程度ね切ってもらえればいいですって言ってたので、これでだいたい平気だったから今回もQBハウス行ったのね。そしたらさ、で前に行った時にね、サイドはいいのよ、横は6ミリで後ろも結構ね上の方まで買っちゃってくださいと言って、で上の方はどうしますかとで言われた時に、あなんかちょっと適当にうまくやってくださいって言ったら、いやちょっとうまくって言われてもとか言われて、何センチぐらいにしますかって話になって、うん、じゃあ1センチぐらいって話になってね、で切ってもらったの。でも1センチぐらい切ってもらってもあんまり変わんないってわけでもないけどね、もう少し切ってもらってもよかったかなってあったから、今回行った時に横とかのね指定は一緒だったんだけど、上のね方は1.5 センチぐらい切ってくださいって言ったので、それが仕上がってね鏡の前ねねできましたと、メガネかけてちょっとチェックしてくださいと、で見るとちょっと切りすぎじゃないですかと、これじゃあ本当にもう昔の日本兵みたいになってますよというのがあったんだけど、でこれちょっとまずいなと、久しぶりに来てるなと思ってさ、それで家帰って、で自分でね鏡見てこれまずいなと思って、明日仕事も行きたくなくなっちゃうなと思ってさ、久しぶりに M 字のところがひどいことになってるからね、眉毛描くねペンシルとかあると思うんだけど、あれでその M の部分ちょっと埋めたいなっていう衝動に駆られたりとかね、そんぐらい来てたりしたんでね、でやっぱり髪の毛って大事だなと思ってさ、でただねその時にスペシャルウィーク何していいか分かんなかったから、じゃあ今までね一個やりたいなって思ってたけどやってなかったことが一個あってさ、カツラを欲しいなと思ってね、ずっと思ってたので、アマゾンとかね楽天のそのなんか欲しいものリストにねカツラね、お目当てのカツラちょっと登録はしてあったんだけどさ、でそれちょっと買ってなくて、でこの機会しかねえなと思って、普通のねある程度髪の毛が薄いとかそんなところでねカツラなんて買わないけど、こうやって切りすぎちゃった時にこの勢いでねもうカツラ買うしかねえと思って、でクリックしてさ、でカツラが家に届くわけですよ。でどんなカツラが来たのっていうと、結構もうホストみたいなね、ホストみたいなカツラで、なんだろう、ちょっと茶髪っぽくて、もみあげっていうのが横のサイドの髪の毛ちょっと長くて後ろが結構跳ねてるみたいなね、そんなカツラが来たので、まあ言ってもさ、いやパルさんそんな似合うような顔じゃないでないじゃないですかって言うかもしれないけど、いやわかんないじゃないとね、でなんか中途半端なねカツラ買うんだったらね、まあカツラって表現が良くないね、メンズウィッグね、ねこれを、発音ね こんな、ちょっとね、言い方を変えればいいってもんじゃないけども、ね、そういう、毛の生えた帽子的な、ね、ものを、で、買ったわけなんですけどね。だけど、普通のものをね、なんだろうな、普通に被って、なんか、まあまあ、普通じゃないですか、みたいな。ね、そのぐらいだったら、カツラでもいいかもしれないですね、とか、いうレベルじゃなくてさ、せっかくスペシャルウィークなんだからさ、がっつりと、似合うが似合わないがさ、関係なくね、もう行けるところまで行くと、ぶっ込んでいくというところでね、そんなホストっぽいね、カツラを買ったんですけど、で、これ届いてさ、で、被るんだよね。仕事、行く前にね、午前中に届いたからさ、じゃあ、ちょっと被って、で、見てから、で、仕事行こうと思って。別にね、外に被って行くってわけじゃないよ。ちょこっとね、例えば、これスペシャルウィーク何もすることなかったら、映像配信でね、ユーストリーム放送でさ、それで、ね、普通の、今のね、日本兵みたいな髪型してる俺が出てきてさ、で、途中で、このカツラを被りますと。ね、そういうのを映像配信したら面白いじゃないのと思ったんだけど。で、まあ、それもね、今日考えてたんだけど、ちょっと強烈すぎてね、映像配信できないからね、ちょっとこれ、もう、こうやって私の喋りでね、なんとか伝えようかなと思ってるんだけどさ。いや、すごくてさ、被るんですよ。で、被ると、もうね、頭がでかい。まあ、毛がね、いっぱいあるから、今ね、本当にもう日本兵みたいで、もう本当に、髪の毛ないような状態ですよ。昔の、ね、中井くんが、私は貝になりたいみたいな。あんな髪型になってますけど、多分ね。で、そこの上に、カツラを被るわけですよ。ね、そのホストっぽいのをね、頭でかいなーとか思いつつも。そんで、いや、似合わないんだよね、これが、本当に。もうね、まずこの、今俺が黒縁メガネっていうかね、ちょっと太めのフレームで、ちょっとスポーティーなね、メガネかけてるんだけど、このメガネと、ね、俺の顔うんぬんじゃなくて、まずこのメガネと、そのカツラの髪型って全く合わなくて、で、それにプラスして、俺の顔がそのカツラに合ってなくてっていうね、もう三重苦なんですけども。で、それで、やっべえなとか思っても、でもなんか、いろいろとね、鏡見ながらさ、もうちょっとどんな風に被ってみたりとかね、あとはちょっと跳ねてるところをね、押さえてみたりとかね、いろいろ試行錯誤してやって、まあ途中ね、4様っぽくなったりとかしたんだけどさ、まあでも言っても髪の毛長いなっていう感じにはなって、違和感ちょっとあるけど、まあまあ、カツラってこんな感じかなっていう。ね、似合ってないけども、髪の毛長い俺でね、髪の毛染めたらこんな感じかなって、まあ、結構ね、いいカツラ。そんな、なんかバリバリいいカツラじゃないけども、値段的にも、6000円近くするんだよ。高いでしょ？で、お前は6000円本当に、ね、ドブに捨てるようなことするなって言うかもしんないけど。まあね、こういう機会じゃないから、スペシャルウィークだからってことでね、奮発したんですけどもね。で、それ買ってさ、被って。まあ、いろいろとね、現実を痛感するんだけど、ああ、似合わなかったなーっつって。で、この似合わないのも、ラジオでね、こうやってちょっと映像配信するのもちょっとどうかなーと思ってさ、って思って、まあいいやと思って仕事行こうと思って。で、カツラ脱ぐんだよね。で、そうするとさ、今まではカツラしてないのが普通じゃない。だから鏡見ても問題ないんだけど、このカツラを脱いだところの顔って結構ヘビーでさ、なんつうのかな。やっぱり頭でけえなと思ったの、カツラ被った瞬間は。だけど、それがずっと見てる、それが普通になるから、逆に言うとだよ、カツラを脱いだら、ね、頭でっかいのが普通になってるから、脱いだら頭ちっちゃく超なっちゃうんだよね。で、すんごい貧相なの。もう髪の毛もほぼ生えてない状況でさ、なんか頭ちっちゃくなっちゃって、なんかあれ、米粒みたいと。本当にもう、来週からね、新連載の漫画始まります。お米くんみたいな。そんな名前がついてもしょうがないぐらいのお米っぷり。いや、ひどいなと思って。で、これをね、その映像配信でやってもいいかなって、本当は途中思ってたの。だけど、やっぱり最後にね、カツラ脱いだりとかするじゃない。その時に、この衝撃は、ちょっとリスナーの方にね、伝えるのは、俺も、さすがにそのメンタルないからなと思って。だからちょっとこれお蔵入りだなと思ってさ、さすがにね、ちょっとお米すぎるよと思って。まあ似合わないしね、そもそもね。なんだけどさ。で、やっぱり、ただ、カツラかぶって思うのは、やっぱり髪の毛ある程度あると若く見えるよねと思って。 今本当にこうやって髪の毛切っちゃって、おじいちゃんみたいになっちゃってるもん。だから、これ本当に髪の毛って大事だなと思って、まあ、前回ね、そのサイド6ミリ。で、上は1センチぐらい残して、で、切ってもらってあんま変わんねえなと思ったけど、そのぐらいでいいんだよねと思って。がっつり切りすぎちゃうよりはね、ある程度、残ってる状況の方がいいかなと思うから、皆さんもね、あんまり切りすぎないとか、ね、した方がいいかなと思うんだけど、で、あと、カツラね、もうちょっと買ってみようかなと思って、思ってる人いるかもしれないけど、意外といい。ただ、安いやつは、ちょっと安いやつだと思うから、この6000円ぐらいするやつで、ちょっとなかなかいいね、ブランドのやつがあるからさ、それを買ってみるといいんじゃないかなと思って、で、今回はその茶髪のね、かなりホストっぽいのを買ったけども、そうじゃなくて、黒髪で、ちょっとビジネスシーンでも使えるようなカツラがあるわけ。ちょっとこれ、もう一個買っちゃおうかなって思っちゃうぐらい、意外と、それはいいんじゃないかなと思ってて。だからね、ほんとちょっとカツラ、もうこれちょっと映像配信できないのがね、ほんと心苦しいんだけどね。ぜひ、いやでも本当にね、カツラ脱いだ時の絶望感、俺ほんと年取ったなと思って、おじいちゃんじゃんと思ってさ、そのぐらいやっぱ髪の毛っていうのはあるだけで若さっていうのをね出せるなと思って、だそんなんでね、皆さんちゃんとね髪の毛大切にねしていただいた方がいいかと思うんだけどさ、でちょっと思ったのがさ、髪の毛ねもう生えてこないじゃないあんまり、だから俺がこれから長髪になったりとかねすることはないと思うんだけど、やっぱね全然変わるんだよね、雰囲気が。だから少し思ったのが、まあ、これからちょっと名言をねちょっと言いますけども、女のコスプレ男のカツラね、これはもうちょっとぜひ皆さんね代々先祖代々ね伝えていっていただきたい言葉なんだけどもさ、セックスするときによ、女の子の服装ね、普段着だったりとか裸だったりとかね、そんなんじゃなくてやっぱしコスプレとかってしてもらいたいなってあるじゃない。でそこでちょっと非日常に行けたりとかしてさ、でしかもね可愛いねコスチュームだったりとかするとやっぱし燃え上がるわけでしょ、おそらくね。したことないからよくわかんないんですけどもね、 AV 見る限りだとさね、コスプレね180時間とか借りたりするわけでしょみんな AV ね。それと一緒で男もやっぱり坊主とかさ、本当にハゲてたりとかさ、ね、単発にしかしないような人がいたらね、たまーにこうやってカツラね、それで、ま、そんなに激しいカツラじゃなくて普通にね、ちょっと髪の毛長くなって見えるぐらいのね違和感のないカツラだったら、俺正直女のコスプレっていうレベルでね男のカツラっていうのをすることによって女の子がちょっと新鮮な気持ちでセックスできるんじゃないかなと思って、ちょっと真面目にね、これはちょっとあるなと思って、だから正直今回ねカツラ買ってもうこれつけないんだろうなって思うんだけど、でもいつかね俺がセックスすることになった時にね、マンネリしてきちゃったなって時にあったな、そういえばとね、カツラ様ねちょっとご降臨つってね、で俺の頭の匂いふさーって、ね、もうちょっと降臨される可能性あるからさ、そうしたらちょっとねまたね少し新しい気持ちでねセックスできるんかなと。でなんかやっぱり髪型違うとさ、なんか違う人な感じするからさ、違う人に侵されてる私みたいな、ビクンビクンみたいな、そういう風に感じる女の子もいるかもしれないからね、ちょっとそういうプレイもいいんじゃないかなーってちょっと思ったりはしているんですけども、まあそんなねちょっとカツラトーク、よかったらぜひねカツラどんなのがいいんですかってのあったらね、私ちゃんと教えますからね、ツイッターなりねメールなりいただければね、この辺の型番のやついいですよと、ね、お伝えしたいと思いますからね、ぜひぜひカツラね、皆さんご検討いただければと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間もほどどきましたからね、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日、喋りたかったことだったりとかね、あとは読めなかったお便りとかをね、つらつらと、ご紹介していきたいと思うんですけども、じゃあね、ちょっと他にいくつかでお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム東京マラさん。いよいよ東京マラソンが来週ですね。 トレーニングの方はどうですか、応援しに行きますので名刺くださいねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、名刺持ってね走ろうかな。でもな、一応ちっちゃいカバンっていうのかな、カバンっていうかポーチみたいな、そういうのはちょっと持っていくからね、そこに入れて走ろうかなと思ってるんだけど、あんまりね、そこまで走ることに、ね、集中しちゃうからね、応援来てもらってもしかしたら対応できない可能性があると思うんだよね。なので、もし名刺とかね渡せなかったりとかね、ちょっと気づけなかったとかあったらね、ちゃんと郵送でね送りますから、で住所とね本名をいただければ、名刺の方をねもう配ることもないですからね、黒い名刺とあと白い名刺ね、各10枚ぐらいずつね入れて送りますからね。まあその辺ね、またやっぱり当日ねしっかりと応援していただいてるのね、見つけられれば一番いいかなと思うんですけどね。まあ頑張ってね、俺が日本兵みたいなやつがね走ってますからね、ぜひ応援していただけたら嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネームさすらいのスロッターさん、パルさん、ズラをかぶったところ見たいです、ビフォーアフターの画像をツイッターにアップしてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。無理です。ね。これは無理。もうね、まあ、ビフォーアフター、さらにビフォーだと、もう大事件になっちゃうんだけども、まあ、ビフォーからアフターだったらね、そんなにでもないんだけど、だから今度、ニコ生とかだったらいいかな。ニコ生で、こんにちは、つってね。で、カツラ被ります、ってね。カツラ被って、で、30分経って終了でね。で、脱ぐところは見せないと。ほんと脱ぐところひどいから。脱ぐと、あれ？お、おじいちゃんみたいな。なるから、で、おじいちゃんかおまめさんどっちってね。なるからさ。それちょっとあんま見せらんないんですけどもね。せっかくね、カツラ買ったからね。機会があれば、ね、皆さんにね、見せたいなって思いますから。正直、ほんとに似合わないんだよね、と思ってね。まあそこもね、ちょっと似合うようなね、雰囲気出せるようになったらね、ちょっと、映像配信ね、したいと思います。あとは、ラジオネーム、362番さん、紀藤さん、いや、内藤ですね。ね、紀藤さん、女性とメールするとき、無難に誠実さを出すべきか、若干馬鹿にした感じで、からかうべきか、下ネタを入れるべきかで、下ネタを入れるべきか、肉食でガツガツ行くべきか、アドバイスくださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。これ難しいよね。だけど、これからね、長い間、ね、長くメールする可能性もあるから、そんな無理しない感じのね、メールが一番いいかなと思うんだけど、若干、メールの方がテンション高くてもいいかなと思うけど、本当のね、リアルで会った時の温度差がね、ちょっとかなり、幅がね、出ちゃうと問題があるかなと思うから、リアルに会う時よりも気持ちテンション高めぐらいで、なんかメールした方がいいかなって思うね。だから、無難に誠実さを出す時もね、必要かと思うけども、で、あんまりからかうと、女の子って、ちょっとしたところで傷ついたりする時があるからさ、ここで、ね、傷つくんだっていう、わかんないところもあるから、だからあんまりからかったりはしない方がいいかなと思うけど、まあ少し気持ちテンション高めで、でそれであればね、いつも通り普通に誠実さを出すこともできるし、で気持ちバカにすることもね、ちょっと一個テンション高めだからできるところもあると思うけど、行き過ぎないで大丈夫だし、あと下ネタも気持ちテンション高めだったらね、ちょこっとね、最後の一文に下ネタ入れるぐらいもしたりとかいけると思うけど、であとは肉食でガツガツ行くべきかってあるんだけど、ここは難しいよね。本当に狙っている子とかね、もう付き合いたいなとかね、でガツガツ行きたいなってことがあれば、正直言ったら待っている感じっていうのよりはガツガツ行った方がいいと思うからね、そこは。じゃないとなかなかね、女の子もね、どうしていいか分かんないところもあるから、少しまあ、関係性ができたらね、そういうガツガツ行くのもねいいかなと思うから、俺もね。ただ俺メールがちょっとあんまり得意じゃないから、めんどくさいからさ、結構ね。だからこんなアドバイスしつつね、もうガツガツメールをするわけでもないけどさ、であと俺だいたいメールするとね、文の最後に W つけたくなっちゃってね、笑っつってね、 だからそれが大丈夫な子だったらありがたいんだけどね。だいたい W つけて少し面白いこと言ったら W3 つつけるみたいなね。そんなんだからもう草だらけだからね。まあ、そんなんでもね大丈夫な子がいたらね、俺もしっかりとガツガツね、メールしてね、ちょっと肉食感をね出していきたいなと思ってるんでね、頑張ってね、そういうちょっと狙ってる女性いたらね、そんな感じちょっと気持ちだけね、テンション低いとさ何なのってなると思うから、高すぎても気持ち悪いから、いつもよりも一歩だけねテンション高めでメールするっていうのが一番いいかなと思います。じゃあ、後で他ね、喋りたいこともいくつかあるんでね、言っていきたいと思うんですけども、今週、っていうか先週か。先週からちょっと花粉が飛んでるなーっていうのがあって。で、もう鼻水もね、もう結構出てる感じなんでね、辛いなと思ってるんだけど。ほんとね、先週から急にね、朝起きた時にね、喉が痛いんだよね。インフルエンザかな？風邪かな？と思ったんだけど。いや、花粉症だね、と思ってね。ちょっと数日経って、ね、気づいたんだけど。でも鼻水も止まんないから、もう職場でもね、もうチーコラチーコラしてるんですけども。だからね、まだね、花粉症来てないよって人いるかもしんないけど、去年とかね、花粉症だった人はね、もう花粉飛んでるから、ちょっと気をつけた方がね、なんか体調悪いなーとかって思ってる人いると思うんだけど、これ花粉症ね、俺も、本当に先週ぐらいから、ちょっとなんか体調悪いんだよねって話してるんだけど、完全に花粉症。もう鼻はズーズー言ってるし、喉も痛いし、体は重いし。まあそんなんでだるくてね、微熱っぽくなっちゃうんだけどもさ。まあそんなんで、これから花粉症の季節ずっとだよ。東京マラソンの後に来てほしかったよね。でも東京マラソン中、花粉症すごい中で頑張りますからね。まあそこなんとか乗り切ってね、もう鼻にティッシュを詰めながらね、走りたいと思っております。あとは、今週のスロット情報。スロット2回行きましてね。1回が、最近ね、全然行ってなかったからさ、寝台打ってなくて。で、今回寝台打ったんですけども、1回目打ったのが、ラグランジェっていうのが、打ったんですよ。だいたい7000円マイナス。あと、シティハンター、1万円マイナス。で、バジリスク絆、8000円マイナス。ということと、あと2回目行った時に、主役はゼニガタ、2万1000円マイナス。あとは、エヴァンゲリオン。ね、また新作出まして、決意の時っていうのがね、6000円マイナスということでね、2回行って5万2000円負けてるっていうね。何やってんだろうと思って。この3ヶ月ぐらいで、17、8万負けてんだよねと思ってね。全く勝ってなくて。ちょっと困ったもんだなーって、これちょっとね、控えないとまずいなっていう。そんな最近のね、スロット事情でございますね。まあ、じゃあまあそんなんでね、今日も、スペシャルウィーク、どうだったのか全くわかんないんだけどね。一応こんな感じ。これも頑張ったんだよ、これでもね。頑張ったんですけども、まあこんな感じになってしまって、申し訳ないなと思うんですけどもね。ぜひぜひ、またこれからもね、スペシャルウィーク10回に1回ね、やっていきますからね。こんなのやってほしいよとか、あればね、お便りいただければね、ちょっと検討させていただきたいなと思いますからね。これ毎回ね、何していいかよくわかんないからね。で、まあ、あと、280回、290回、300回の、どれかには、できれば、ちょっと、射精系ね。おっぱいにチンコ挟んで、射精系。これ行きたいと思ってるからね。この辺も、まあ、ちょっと皆さんね、期待していただければ。あと、だから30週ね。30週間、なんとこのラジオで聞いていただければ、その辺のレポートできるかもしれないからね。ちょっと気長にね、聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。じゃあ、そんなんでね、今日本当に始まる前ね、ちょっと酒飲みすぎちゃってね、で、ふらふらしながらちょっと、まあ、眠り込んじゃってね、放送が遅れてしまって申し訳なかったんですけども、まあ、なんとか無事ね、1時間ちょっと、ラジオできる、で、できましたからね、よかったと思うんですけどもね、皆さんもね、夜遅くまでね、ちょっとこうやって起きて聞いていただきまして、ありがとうございます。じゃあね、そんなんで、またね、来週の方もね、来週はだから、ね、東京マラソンありますから、2月の23日で日曜日、おそらくがっつり疲れてね、寝てなければ、ちゃんと23時からね、1時間やっていきたいと思いますからね、また聞いていただければと思います。それではね、じゃあまたね、来週ね、あと、東京マラソン、パルさん、ちょっとね、追跡したいんですと。ね、東京マラソンのゼッケンの番号とかね、そういうのがわかれば、 追跡できるシステムがあったりするんだよね。で、それちょっと見たいから、パルさんちょっとゼッケンの番号教えてくださいってことがあればね、教えますから、ただこのラジオでは教えないのでね、ツイッターか、ね、直接メールか、いただければと思います。そしたらね、すぐお伝えしますんでね、その辺も、いただければと思います。それでは、じゃあ、またね、来週お会い、できればと思いますんでね、そんなんで、じゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さよなら。